おはようございます。小松でございます。今日ね、奈義辻の駅から、大学まで今から朝にね、一限なんですね今日ね。それでちょっと歩きながら配信ということで、はい、行ってみたいと思います。なんかね、だいぶ慣れてきましたね、この奈義辻界隈ね。割と民家が多いんですけどね、すごく小粒ながら良さげな店もね、飲食店もだし、個人の、食べ物を売ってる店とかね、結構あったりして楽しいですね。はい、でということで、今日伝えたいのは音環境の話っていうか、サウンドスケープのね話なんですけど、最近ね、文芸作家さん今亡くなったんだけど、日野慶三さんという方がいらっしゃったんですよね。でその方のエッセイを読んだんですよ。でしっかり全部読んではいないんですけど、まさに音の真髄を語ってるようなね、そういう話なんですよね。でタイトルがですね、世界という音っていう名前なんですよね。で音の捉え方っていうのは、主観的そして客観的なところがありますけど、エッセイなんで、すべからく主観的ですよね。で、そういう中でその音がね、結構皮膚感覚というか割ときつい部分がねどうしてもあるので、そこをね彼なりの言葉を使って書いてるなと思うんですよね。でそれ何かというと、彼頭痛持ちだったみたいで、小さい頃からで何をしてもうまくこう気持ち的に収まらないっていうことが結構あって、でね、いろんなことを試されたんでしょうかね。で当時ね、今からどれぐらいかな、もう40年ぐらい前になると思うんですけど、ウォークマンが出た時代でしょうね。1970年後半ぐらいでしょうかね。でそれで、ブライアン・イーノの、ミュージック・フォン・エアポーツとかですね、プラッツ・オブ・ミラーとか、そういうアンビエントシリーズがありますよね。で僕一番好きなのはプラッツ・オブ・ミラーなんですけど、それ聞いて、でヘッドホンで聞いてですね、なんとこう長年の頭痛が治ったみたいな、一瞬聞いてる時だけかもしれないけど、すごく癒されたっていうことなのかなという記述があったんですよね。まさかね、そんな、頭痛がちょっと一時的に治るのかみたいな。でその記述がすごくって、その頭の中から自分の内側の中で鳴ってる音なんだけど、それが宇宙とかね、自分の外側にある大きなその空間の中で流されてるというか、鳴ってるような感じなんだっていうことをね書いてあって、そう、矛盾ですよね。頭の中なんだけど、それが頭の中を通り越して自分の存在よりもね、かなりでかいその宇宙とかね、大きな空間として感じられるというか、そういう、音の捉え方があるみたいなところなんですよね。それすごくね、なんか面白いなと思って、よくねメディア論とかでは、ウォークマンとかね、今の携帯でね、音楽携帯再生プレイヤーとか、今聞いていらっしゃるこの音声とかのね、媒体もそうですけれども、ネガティブにね捉えている人もいればね、難聴問題とかで、それもあれば積極的に捉えている、僕としては両方の観点があると思うんですよ。でそこでよりこう自分の身体に近いところで積極的っていうわけじゃないけど、必然的に聞こえてしまうっていう、そういう傾向があるんですよね。でそういうね中でやっぱりね音をその まあ、人工的に あってしてもですね、外で聞こえるというか、自分の外で鳴ってるはずの音が、まあ、頭の中でこう聞こえていくという、その不思議なこう取り込まれ方というか、ダイニングというんですかね、こう染まってしまうというか、まあ、そういうあたりでなんかヒリヒリするようなね感覚があるっていうのがね、すごいなんか僕は感銘を受けたんですよね。でなんかその一つの表現で、多分ね聴覚と触覚ってすごい近いと思うんですよ。鼓膜ってこう触覚というか皮膚のね一つの文化の一つって言われてますけど、音を聞くと振動だから、皮膚とか身体全体でね感じてるっていうのがあると思うんですよね。でそのあたりのこうなんつうのかな、まあちょっと部位は違うけど、こう内臓と内臓がこう突き動かされるというか、すり合わさるようなね、こうヒリヒリした感覚っていうのが、まあ、僕はなんかこういろいろなこうネガティブな音を聞いたりとか、心理的にちょっと嫌な時なんかはそういう感覚するんですけど、その表現をですね、砂っていう風な表現してるんですよね。日野恵三さんは砂のような感じでこうヒリヒリとこううごめくというか、でそういう感覚っていうのがやっぱり音にはあって、それがヒリヒリ痛いんだけれども、リアルな音であってもね、そうじゃなかったとしても自分のこうヒリヒリした感覚をそのまま受け止めていくっていうかね、そういうところが音にはあるし、そういう風な感覚を持ってる人っていうのはね、音は主観的だから人によってね感覚違うと思うんですけれども、やっぱり、感度の高い人はね、感性が敏感で、感度がすごくね、差分がよく分かる、感じられる人っていうのは、そこで良くもあるし、日野恵三さんみたいにちょっとこう感じすぎちゃって、違和感とかねを伴って、苦痛だったりする人もいるわけですよね。で日野さんがね結構心配というかね、悩んでおられるのは街の音なんですよね。で街の音で普通に車の音が聞こえるとか騒音が聞こえるとかじゃなくって、なんかちょっと聞こえるか聞こえないかなんだけれども、すごいきつい音っていうのがありますよね。高周波数の音とかね、あと電線の電圧器というか変圧器が鳴らしているような、ブーンっていう、 こう低周波数の音、それで悩んでる人結構いると思うんですけど、そういう音が常に、聞こえてくるっていうんですよ。それが、街全体で、そういう違和感のある音っていうのが、聞こえてくるので、それがねやっぱりずっとこう悩まされてる、頭痛持ちっていうこともあるし、そういう悩まされてるところがあるんだけど、だからこそ、音から、逃げられないし、また別のそのなんか目が覚めるような音の聞こえ方もあるんだなっていうような、そういうこう繊細な人が持つこう可能性と、問題点っていうのかな、そういうのがやっぱり感じられるようなエッセイなんですよね。で英語で言うとどうなんだろうね、世界の中の音とかそういうエッセイ割とあるんだけど、この世界の中に自分がいるんだよっていうね、サウンドオブワールドっていうのかな、サウンドオブザワールドじゃなくて、多分ねアズなんだと思うね、サウンドアズアワールドっていうようなところなのかな、ちょっと英語の詳しい人がいたらいろいろ教えてほしいんだけど、その、世界イコール音イコール自分っていうね、この主観的で捉えるしかない分野ですけど、世界というのが音を通して自分である、自分イコール世界っていうね、ちょっと精神的には分裂系な部分があるかもしれないけどね、ちょっと言い方変ですけど、そういうこう世界を捉える場合に、否応なくね 頭でこの音はこんな風に聞こえますよとか、そうですよっていう感じじゃないんですよね。まあ音をそういう風に聞いてしまうってね、まあ、聞かざるを得ないっていうそういう、まあ、問題点っていうのが多分、あるんじゃないかなと思うんですけど、まあそういう中でのね、あの捉え方はね、今で意外となかったと思うし、あってもなんていうかな、こうアズとしてこう音を聞くっていうのかな、聞いてしまうというか、もうそういうモードに気がつけばなってしまってるっていう、あの感性ってそうですよね。自分がコントロールできないから、気がついたら自分がいて世界の中にいて、そしてこういう音の聞こえ方とかね、五感の捉え方があってみたいな、こうなんかもう決まってしまってるというか、コントロールができないところにもすでにというかね、いつの間にかというか、いるっていうことなんですよね。すごくそれどういうのかな、まあ、哲学的とでも言うけども、気がついたら自分がいたっていうことですよね。生まれたっていう自覚もないし、それで、まあ、確かに今生きてるわけなんだけど、気がつけば生きてるっていうことですよね。それが多分、音は、まあ、もちろん音以外でもね、そういう捉え方っていうのが、まあ、あると思うんですけど、それがねやっぱり自覚されるっていうことはまず大事なんじゃないかなと思うんですけどね。どうでしょう、そういうちょっと日野恵三さんがそんなこと思ったんですけど、逃れられないんだけれども、今聞こえてる中で、まあ、人は音によってこう生かされも殺されもするっていうところが、まあ、面白いというか、そこの表現が面白いですよね。誰しも同じ音を聞いて同じ表現であることはできないし、差分があることがね、あの世界の広がりだと思うんですけど、そういう中でやっぱりこう砂をこう触るようなとかね、そういう感じの記述をされてますし、その中でやっぱり、自分だったらどういうふうに音を聞くかなとか、どんなふうな音の世界とともに生きてきたのか、そして今どうなのか、そしてどう生きていきたいのかっていう、まさにビーイングの原点を感じさせるようなそういうところなんで、あのエッセイね、なかなかね、あの手に入りづらいんだけど、一応ね全集の中で入ってるんですよね。日野恵三さんとね、あと海光武さんっていうあの、文筆家がね、あのコピーライトされましたけどね、あのサントリーのその方がもうずいぶん前に亡くなられましたけど、その方と同じような文集の中で池澤夏樹さんが、ね、あの作家さんの、まとめられているような 文集というか、なんだろう、著作集なんですけど、まあ、よかったらそれをね、あの図書館かなんかで探していただいて、あのそういうふうにしていただいたらいいかなと思います。はい、ということで今日も良い一日をお過ごしください。